次、5番室敦美議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
行政一般通告質問ですけれども、年に4回60分の持ち時間で市政全般に関する議論を公の場でできる貴重な権利であります。またある意味義務でもあると思っています。今回もコロナ対策ということで40分に時間が短縮されましたので、取り上げられるテーマを縛らざるを得なかったのが残念ですが、早速質問に入ります。今年は新型コロナウイルス感染症の問題が世界規模で長期化しているため、昨年9月甚大な影響を被った台風15号の総括をするのが少し遅くなってしまいました。私を含めまして各議員がこれまでにも個別の問題については取り上げてきましたけれども、本来であれば今年の台風シーズン前に昨年の教訓をどう生かして備えているのか、全体感を確認しておくべきだったかと思っています。先日私が行った市民との集会でも、台風15号の後どういう反省がなされて何が変わったのかという質問がございました。私も細かい点までは把握していなかった面もありまして、うまく答えられなかったこともあるんですが、そこで今回改めて防災体制について取り上げることにいたしました。また、災害などの非常時になるほど地域力の差が如実に現れるということも皆さんが痛感したことと思います。災害時は自助、共助、公助と言われますけれども、共助の部分は日頃の地域コミュニティの力を高めることで防災にも役立ちます。そこでまずは大きな第1点目として地域コミュニティ活動の推進についてお伺いします。小さな1点目、地域力を強化させるための課題をどう考えているか伺います。小さな2点目、町内会には民生委員や青少年相談員、保健推進員、その他にもさまざまな立場の人たちがいますが、それぞれの役割分担およびどのような悩みを抱えているか伺います。次に大きな第2点目は、先に述べた防災体制の強化についてです。昨年9月台風15号等への対応に関する総括はどのように行ったのか、その結果どのような教訓を得て、それをどのように防災体制に反映させているのか、具体的に実施したこと、または今後にどう生かそうとしているか伺います。以上、ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
室敦美議員の質問にお答えいたします。大きな第一、地域コミュニティ活動の推進についての第1点目、地域力を強化させるための課題についてですが、人口減少や少子高齢化、個人の価値観の多様化など、地域社会を取り巻く環境が大きく変化し、地域のニーズや課題の複雑化が進む中で、地域課題を解決するには、行政だけでなく各町内会等や地区コミュニティ委員会の自発的な取り組みが求められています。そのため館山市では地域力の維持や強化に寄与する各町内会等や地区コミュニティ委員会の活動に対し補助金を交付するとともに、町内会連合協議会やコミュニティ連絡協議会を通じて各地区の代表者による情報交換会などの交流の場を提供しています。また館山市市民共同条例を制定し、 官民一体となった市民共同まちづくりを推進することでも、地域課題の解決などに向けた取り組みを支援しています。次に第2点目、町内会等から各種委員を推薦する際の悩みなどについてですが、必要に応じて立山市から町内会長等に民生委員や青少年相談員、保健推進員などの推薦をお願いしているところですが、町内会長等からは各種委員を引き受けてくれる人がなかなか見つからず苦慮していると伺っています。このような場合には推薦依頼をした各部署において個別に相談をさせていただいているという状況です。次に大きな第2、防災体制の強化についてですが、昨年の台風災害の対応に関する総括については、各町内会からの意見聴取や、立山市議会から提供していただいた災害対応検証、全職員を対象としたアンケート調査、災害対策本部各班ごとの振り返り調査等を実施し、現在、これらの取りまとめを行っているところです。昨年の台風災害における課題としては、多数の避難者への対応能力の向上、災害復旧体制の強化、国や千葉県などの関係機関との連絡体制、町内会や消防団との連携強化、防災・減災対策の見直し等、さまざまな課題が明らかになりました。これらをもとに、各種マニュアル等の改定を順次進めており、すでに立山市職員災害対応初動マニュアルや、立山市避難所運営マニュアル、自主防災措置活動マニュアルなどは、昨年の教訓を踏まえた内容に改正しました。具体的には、立山市職員災害対応初動マニュアルに関しては、効率的な組織体制と連絡体制を取るため、避難所運営にあたる職員を増員し、避難所開設の訓練を重ねているところです。他には、避難所での停電対策や、多数の避難者の受け入れ、避難所の開設期間が長期化したことに伴う運営の改善なども求められたことから、発電機やエアベッドなどの防災用の資機材を相当数備蓄するとともに、感染症対策として新型コロナウイルスなどによる感染症を予防するための資機材を備蓄したほか、収容人員を考慮して避難所の増設計画なども見直しました。また、災害時に寄せられた全国からの救援物資や人的支援は非常に心強く、大変ありがたいものでした。これに加えて、災害復旧体制の基盤強化として、各種関係団体との災害協定の締結も鋭意進めているところです。今後は、防災減災対策の見直しによる地域防災計画の改定や、災害対策本部各班ごとの具体的な行動手順を示した災害対応マニュアルの作成、町内会や自主防災組織との連携強化を踏まえた避難所運営の参画や 地区防災計画策定の促進、町内会ごとの防災訓練の充実、出前講座等を通した防災意識の向上などを図り、地域全体の防災力を高めていきたいと考えています。以上です。
室議員、
はい、大きな2から再質問いたします。今年は本当に大変な年ですけれども、やはり台風シーズンになると去年のことが思い出されて皆さん不安なことだったと思うので、まあ、総括というのはその前に終えるぐらいのスピード感を持ってやっていただきたいと思います。そして、まあ、ただ、今お聞きするといろんなことをやっていらっしゃるんですけれども、そういうことってなかなか伝わりません。台風で何が変わったのって言われたときに、私も今初めて聞いたようなこともあるかもしれないですし、でそういうことってどうやって市民に伝えていくかっていうことも大事かなと思います。市が何したのかなって言ったときに、紙でもちろん広報誌もあるんですけど、そこでかなりの紙面を割いてっていうのはなかなかお金もかかることですけれども、最低限ホームページで、まあ、こういうことが変わりましたとか、そういうことは逐次載せていただくと、それを見た人がまた皆さんに伝えられて安心感が増すんじゃないかと思うんですが、例えばホームページで消防防災防犯危機管理というページがあるんですけど、ここもうごった煮みたいになっていて、必要な情報を探すのものすごい大変です。どこに何があるかっていうのをいちいちいろんなとこ開いてみないといけなくて、例えば防災避難場所っていう箱があるんですけれど、それとは別に避難所情報っていうのがありまして、その避難所情報を押すと令和元年10月の避難所公民館っていうのが出てきたりします。こういったものはもう削除しないと、これが新しいのと間違えたりとか、じゃあ他かなとか、私もこれを質問するにあたって、もういろんなところを調べたんですけど、市民が簡単に分かりやすい情報っていうのがなかなかありません。で、例えばですけれども、提案なんですけれども、台風15号って非常に大きかったので、台風15号後にこういうことを改定しましたみたいな一覧のページを作って、それで例えばこのマニュアルを改定しました、いついつ改定しましたって言って、そこから飛ぶと新しいマニュアルが見えるとか、そういう感じで市民が 見やすい、分かりやすいというふうにしたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、ホームページで非常に、まあ、見つけづらいというところでございまして、ちょっと今、系統立てて、ちょっと箇所についてですね、非常にご不便をおかけしておりますので、これにつきましては情報課とも協議しながら、ちょっと工夫して、できるだけ分かりやすい、体系に見直しをしていきたいと思っております。検討してまいります。
はい、
室議員。
ネットが見れない人もいるということをよく言われますけれども、少なくとも見られる人がホームページを見て他の人に伝えるとか、あるいは家族が誰か見られれば、いろんなことが分かればそれだけで安心感も違うと思います。で、今総括をして全部ができてから情報を出すっていうやり方いつも皆さんされるんですけど、そうじゃなくてもそれだと今何が変わってるか、何もしてないんじゃないかとか、そういうふうに思われてしまうので、そうじゃなくって、まあ、こういうものを買いましたとか、そういうことを随時変えていって、避難所どこなんだろうと思ったときにすぐ見れるような、まあ、そういった住民の安心感に多分つながると思いますので、ぜひその辺はよろしくお願いします。それから自主防災組織について昨日金曜日龍崎議員も質問されていましたけれども、156町内会のうち146で自主防災組織があるということだったんですが、反対にない地域が10地区あります。これはどういうふうにしていくおつもりでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、まあ、自主防災組織がない地区に対してでございますけれども、これまず自主防災組織の必要性を説明させていただきまして、まあ、共助あるいは、まあ、近所の重要性も理解していただいて、まずは、まあ、組織のこう設立をですね、市としては促しさせていただきたいと思っております。で、現状におきましてはじゃあどうするかというところでございますけれども、まあ、地区の防災訓練への参加、 それからまあ防災マップの活用、あるいはまあ広報誌でお知らせしておりますその防災情報の活用、さらにはまあそれにまあ改定したですね、自主防災組織のまあ活動マニュアル等をまあちょっと参考にしていただきまして、町内会として必要なまあ防災体制を確保していただく、まあ、そういう形になろうかと考えております。まあ、近くですね自主防災会のない地区にも、自主防災組織活動マニュアルの方を送付する予定でおりまして、まあ、参考にしていただく考えでおるという状況でございます。
室議員、
まあ、推測されるのはとても小さい地区とかもあるかなと思うんですけれども、必ずしも町内会で一つということにこだわる必要がないんじゃないかということも思います。湯崎議員が紹介された富士市のマニュアル手引きを見ますと、まあ、町内会ごとに作るタイプもありますし、複数で共同して作るという、そういうようなタイプもあるということだったので、まあ、そういうことも含めて、何か組織した方がいいよということで、こだわらずに作るということも検討したらどうかなと思いました。それから、その146の中で、66地区は地域防災リーダーがいないということでした。この地区はどういうふうにしていくかというご計画はありますか。
総合政策部
長、川上総合政策部長。
はい、まあ、地域防災リーダーがいない地区でございます。まあ、地域防災リーダーというのは、まあ、そもそもその地域の自主防災活動を中心的に、まあ、担っていただく方、まあ、そういうふうな考えでおります。で、現在は不在の地区におきましてはではどうするのかというところでございますけれども、まあ、例えば地区内のですね、常備消防やあるいはまあ消防団の OB の方などから、少し専門的な知識を得ていただくとか、あるいはまあ、市からですね、防災に関する出前講座等をさせていただきますので、まあ、そういうところの知識 を得ていただくとか、まあ、工夫をお願いしたいなというふうに思っております。まあ、そういうところでございますけど、まずはまあぜひですね、各地区内でその防災士の資格を持つ方を確保していただきたいなと、そして地域防災リーダーとしてのその活動をお願いしたいというふうに思っているところでございます。
はい、室議員。
まあ、自主防災組織の中で防災士の役割というのを非常に重視されていると思うんですけれども、まあ、そういうことで考えると、これも、まあ、66地区もまだいないんですけれども、例えば他の地区だけれどもここに協力してくれないかとか、防災士同士の連携、防災士もその地区だけで活動するんではなくって、横の連携があると館山市全体としていろんなことができるんじゃないかと思っているので、まあ、そういった今度地域防災リーダー同士を集めて連携してもらうとか、よそのものを見てもらう、あるいは、防災リーダーに関わらないんですけど他の地区の訓練、避難訓練をやるときにここでやるのでぜひ見学なりしてくださいっていうと、避難訓練も多分地区ごとにレベルが随分違ったりして、他の地区のことが参考になることもあると思うんですね。なので他の地区にも呼びかけて見ていただいて全体的にレベルアップする、まあ、そんなこともあるといいかなと思いましたので、ぜひご検討いただければと思います。それから避難所につきまして、まあ、避難所、避難場所というのが違うということもお聞きしたり、あと福祉避難所ということでちょっと、まあ、市民にも分かりづらい面があるかなと思うんですけれども、これも、まあ、どこがにあるかというのがすぐ分かるようにしておいていただきたいんですが、私があるお寺でですね、お寺っていうのは畳もあるし、だいたい給湯施設なんかもあったりして、公民館で寝るよりはちょっと弱った人は少しか寝やすかったりとか、いろんなことがあるので、まあまあ、福祉避難所になるのかちょっとわからないんですけれども、そういう形で、しかもこの館山市にはものすごい数の、お寺がありますし、同じ宗派であれば横の連携もあるということなので、ある程度、まあ、何か何らかの位置づけをしてその避難所との一部として活用できるようにしたらいいんじゃないか、まあ、お寺の方もぜひそういうことを考えてもいいみたいなことを言ってたんですけど、その点はいかがでしょうか。
総合政策部長、
川上総合政策部長。
はい、お寺のご提案でございますが、現在におきましてもですね、いくつか神社とか、あるいは、お寺の境内につきましては指定緊急避難場所としているところがございます。で、他の神社とかお寺の境内、指定が可能かどうか、これはまた協議や、検討を進めていきたいというふうに思います。いろいろアプローチしてまいりたいとも思っております。よろしくお願いします。
室議員、
境内ではなくて中を使ってもいいんだよっていうふうに、でそこに何人か大勢ではなくてもたくさんありますので、何人か集まればここには何人いますよみたいな名簿を作っていくっていうことでお役に立てると思うっていうことをおっしゃっていましたので、この辺はぜひ積極的に活用できるところかなと思いますので、相談があればっていうことではなくて、もしあれでしたら私も具体的にお話聞いてますので検討を進めていっていただければと思います。それから、次に避難行動要支援者名簿ということでお話ししたいと思います。昨年の12月議会で、避難行動要支援者名簿というのが6000人以上の名簿があって、ただこれがなかなかうまく使えなかったので補完的な情報として使うというようなご答弁がございました。その後この名簿について何か、活用の方法とか考えていることはございますでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃるとおり、現段階で名簿記載者は6600名ちょっとになってます。で、それのうちですね、同意者、その外へ情報自分の情報を提供してもいいよという同意者の方が約3500名となっておりまして、喫緊の課題としては、残った、3100名程度の方の同意を取るということが喫緊の課題になってはおります。で、今後ですね、こういった同意をいただけた方については、その方の情報を、消防団はじめですね、防災関係機関、と調整を行った上で、名簿を提供をして、消防団はじめ地元の方が必要な支援が必要な方がどこにどのような状態でいるかというのを把握をしていただいて、最終的には災害発生時に迅速に安否確認等を行う、それから状況によってはその避難の勧告というか避難をしてください、そういったような働きかけをする、そういったものに使えていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
室議員、
先ほどの鈴木淳子議員の質問にもありましたけれども、支援が必要とされる方が具体的にじゃあどういう支援かって分かると、いろんな人が動けやすいと思います。で、6000名いるとそれを全部見るのはなかなか大変ではあるんですけれども、先ほど同意してくださる方っていうことで、やはり同意してくださる方をまずは最優先するしかないのかなと思います。これはご本人が同意してくれないとなかなか動くこともできないですし、で南房総市では毎年これを更新して同意するかしないかっていうのを聞いているみたいなんですけれども、そういった更新っていうのはされているんでしょうか。
健康福祉部長。小沢健康福祉部長。
はい、毎年毎年更新ということができているかというとそこまではいけておりませんが、都度そういった同意についての確認等は進めております。以上です。
室議員、
同意された方に対してはきちんと対応した方がいいかなと思いまして、1年1年でというか刻一刻状況が変わるので、ちょっと情報が古いと本当に使う方がまたなかなか難しいので、まずは同意してくださる方に今年は変わってませんかとか、そういった情報の状況の確認はした方がいいのかなと思います。で次に、空き家についてなんですけれども、おそらく空き家がかなり増えつつあるのではないかと思っているんですけれども、具体的に把握されていますでしょうか。それって、その有効に活用するという対策はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
加藤建設環境部長。
空き家の状況でございます。 空き家の状況の空き家の実態につきましては平成28年度に市内全域を対象とした空き家の調査を行いまして、約2000件の空き家を確認したところでございます。その後ですね、台風等ございまして、また人口減少等ありますので、現時点でどれぐらい増えているのか減っているのかということまでは把握はしておりませんけれども、その調査の必要性は認識しているところでございます。以上です。
石井経済観光部長。
活用の方の部分なんですけれども、全体的にはあれなんですけれども、今回台風被害が最もひどかった例えば富崎地区なんですが、空き家バンク事業を運営している NPO 法人おせっかいさんの方にですね、状況を伺ったところ、台風から1年ほど経って全校調査をしていただいた結果、被災前より約100件空き家が増えているとのことでございます。この状況を踏まえまして、被災前より空き家であった物件を含めて、今富崎地区内で約200件のですね、空き家の利活用についてですね、その相談のチラシを配布しましたところ、現在何件かの問い合わせをいただき対応しているとのことでございます。で、おせっかいさんの方では、台風被害でのボランティア活動であるとか、空き家活動の相談を受け、さまざまな情報であるとか要望を把握していることから、今後も引き続き、空き家を有効活用できるよう、一緒に連携していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、部長。
室議員。
先日全国古民家再生協会のセミナーに参加いたしました。で、空き家の有効活用につきましては、整理ができないとかリフォームができなくてもボロボロになっちゃってそこにお金がかけられなくってうまく活用できないっていうところがすごく多い、立山市もそういうふうなところで止まってきてるんじゃないかと思っています。で、この協会では今39の自治体と連携協定を結んでいるということで、地域の不動産業者等が空き家アドバイザー協議会を設置して、その古民家再生協会が事務局としてサポートしてノウハウを提供しているということなんですが、言いたいことは今、リモートワークとかワーケーションというキーワードで国がものすごく交付金をたくさん出しているということなんですね。だからそういうのも立山市としても目配りをしてほしいということと同時に、そのワーケーションリモートワークということになると、じゃあどういう企業がにアプローチしたらいいのかとか、そういったこととか、じゃあその交付金をどういうふうにうまく活用するかとか、その辺のノウハウもあるところの情報っていうのが非常に効果的じゃないかなと思いますので、今とてもそういう時期だというお話も聞きましたので、ぜひその3月の予算編成に向けてそういった面でも交付金の活用とかできるように検討していただきたいと、これは要望しておきます。以上で、大きい2番の質問があります。で、戻りまして地域コミュニティ活動の推進ということで、小さな市につきましては先ほどの、自主防災組織を強化するということも大きな一つかなと思っています。で、今回これを取り上げたのはもう一つ理由がありまして、西崎の根本区というのがあるんですが、住んでいる方が今47人24世帯なんですが、そのうち最も多いのが80代の15人ということで、あとは10代、20代、30代は1人ずつ、40代4人、50代1人、60代10人、70代11人、そして90代が3人ということで、これ、わざわざ調べてくださったんですが、何を言いたいかというと、先ほどのご答弁にもありましたように、このメンバーでいろんな委員を出していくのが本当に大変だということで、もちろんこの地区だけではなくって周りの地区と共同で出してはいるんですけれども、それでも周りの地区も似たような状況で、特に例えば青少年相談員というのは子どもがいないのに出さなくちゃいけない、しかも対象となる人もいなくて、80代が一番多い地区で本当に苦労しているということで、例えば、個別に相談を受けていますということをでご答弁もございましたけれども、ちょっと相談したら今までに 店員が欠員したことはありませんって言われてしまったとか、そういうこともあります。そして、多分ですね、いろんな委員が各課が違っているので、担当課が違うということですね。で、民生委員とか保健推進っていうのはむしろ、まあ、高齢者が増えるので1人当たりに荷重が増えているだろうし、まあ、青少年相談員、これから子どもがすごく少なくなっていく中で、本当に子どもがいない地区はなかなか出せないとか、そういうこともあると思うんですね。で、この定員に満たない場合とか、定員を変更する手続き、それも伺うと各課によって違ったりとか、いろいろ個別なので、そうするとじゃあ全体をどう考えるか、人口構成が多分いろんな地区によって違っていたりとかする中で、全体を見るところがなかなかない、全体を把握できる、そういうことで地域コミュニティのいろんな委員のことを担当課が集まって、年に一度でも、あるいは定員を変更する際にでも集まって確認するようなことをしてほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、確かにですね、各町内会長様にお願いする委員というのが、まあ、推薦をお願いする委員というのが、やはりちょっとかなり、多いというのが実情としてございます。で、まあ、これ、そのお願いする委員につきましては、法律に基づいてお願いするものから、まあ、あるいは市として、定めた、まあ、条例、あるいは、まあ、要項に基づいて、まあ、それぞれ目的を持って、お願いしているもので、ございましてですね、なかなか一律に、何人じゃ、減らしましょうよということがなかなかしづらいというところはございます。で、まあ、ご提案のですね、その市の町内全体で、まあ、委員を集めて、委員をこうお願いするところを一堂に集めて協議したらどうかという、まあ、ご提案でございますけれども、まあ、それにつきましては、ちょっとこれまでそういう集まり持っておりませんでしたが、まあ、ちょっとどういう対応ができるかっていうのはありますけども、まあ、検討はしてみたいと思います。
室議員。
先ほどのご答弁で、コミュニティの連絡協議会の場があると思うんですけれども、まあ、そういう時に、多分社会安全課だけが出ていらっしゃるのかなと思うんですけど、例えばその時に、今回、ちょっと定員のことで皆さんの意見を聞く会を作りますとか、まあ、そういったことをして、各課の担当の方が出ていって、区長さんたちからお話を聞くとか、まあ、そのような工夫をしていただければいいかなと思って、今回お願いしておきます。それから、町内会の加入率向上に向けて、龍崎議員もちょっと重なるところあるんですけれども、先日10年前の 90.4% から令和2年は 86.9% ということで、町内会の加入率が低下しているということがございました。で、まあ、町内会ハンドブックを作ってくださいとか、まあ、そういう話もあったんですけれども、まず一つは転入のタイミングっていうのがとても大事だと思っていまして、先日チラシで案内してますよっていうことだったので、私も見せていただきました。ただですね、実は私も立山市に来るときに町内会の活動って全く知りませんでした。都会では、まあ、マンションなんかに住むとほとんど町内会っていうのが関わったことがなかったんですね。で、1年間区長さんがいるっていうことも知らずに暮らしていました。で、まあ、そういう人もいるっていうことを前提に考えていただいて、基本的なことから説明してもらった方がいいと思うんですね。で、南房総市では同じような、まあ、区に加入しましょうっていうことと別にですね、入ってきた地区がこの地区、例えば私の場合だったら狭間地区とか、そういったレベルでここに来たら、まあ、区長、近所の方に挨拶しましょうとか、区長さんは誰それですよ、組長は誰々とか、そういう各欄がございまして、で、それとは別にこの地区ではこういうことをやってますとか、具体的にその区の中の情報が分かるようなチラシも一緒に配布しているんですね。で、これを見てすごくいいなと思ったので、私も実は狭間で組長になりましたので、 これを真似して波佐間へようこそっていうチラシを作りました。でその中で波佐間の、説明とか区長さんの名前と連絡先、あるいは区の費用はこれぐらいかかる、区費もこれぐらいかかりますけど、その代わりこういうことをやってますよみたいなのを作って、区長さんの承認を得て新しく入ってきた人にお渡ししました。でその後もう一度行って区費をいただくことができたんですけれども、まあ、龍崎さんがおっしゃってたように、区長さんが行っただけじゃなかなか私はいいよっていうふうに言われちゃうんで、そういうもう少し具体的な各地区ごとの案内、この区は何人ぐらいいますよとか、それによってこういうお祭りをやってますよとか、こういう区費っていうか実会でこんなことをやっているので皆様入りましょうみたいな、もう少し丁寧な案内があると最初のところで加入してくださる方も増えるかなと思っています。まあ、そんないろんなことをあれやこれやの手段を持って本当に町内会あるいは地域コミュニティの力が強くなるということがとても大事なことだと思っていますので、できる限りのことお忙しいとは思うんですけれどもよろしくお願いします。以上で終わります。
以上で5番、室敦美議員の質問を終わります。